東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤ K のソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤ K による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて、今回でね11回目を迎えたんですけれども、意外とねなんかまだまだ語り足りないなと思うところと、いやこれもうそろそろこの一番好きというか今のハマりジャンルを出してもいいんじゃないかみたいな、私がねせめぎ合っているんですよ。ただやっぱりその私が今この現時点で一番ハマってるものをその時言っちゃうと、それ以降ねなんかこう喋ることなくなるんじゃないかなっていう不安と、あとあーなんか意外とミーハーなとこ持ってきたなみたいに思われるのがちょっと嫌で、まだもうちょっと寝かしとこうかなと思ってる部分があるんです。だからね、まあこれであと20回くらい続いたらもうちょっとこう話そうかなって、本当にこうディープなところを話そうかなと思ってるんですけど、まだまだ別に好きなものがたくさんあるので、11回目、その1回目から10回目好きなもの語ってきたので、11回目から19回目もまあちょっとねここも通ってきましたよっていうところも紹介がてら行ってみようかなと思います。じゃあね、コメントいただきましたので紹介させていただきます。ラジオネーム笹波さんからいただきました。ありがとうございます。これはですね、9回目裏は書けばいいってもんじゃないにコメントいただきました。破天荒な話ですね、裏道お兄さん。染谷さんは裏表激しいタイプですか？
時と場合による。
だってほらプライベートでは別に裏表そんな激しくする必要ないわけじゃないですか。でも仕事の顔ってあるわけですよ、一応私にもね、こんな私にも仕事の顔って一応あるんですよ。だからそれとプライベートの顔を裏表と言われてしまったら、まあ、そうなのかなと思うんですけど、裏表っていうよりかはどっちかっていうとトランプの何種類と番号みたいな、そのくらいの差かなって思ってます。はい、それではね、番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集しています。真剣語り場魂の叫びのコーナーのお題もね募集してますので、ぜひどしどしご連絡ください。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、somaya@radio365.net、somaya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどなど、ぜひお待ちしています。それでは、somaya K の染めラジ、第11回目放送。コミュニケーションとは曖昧さのすり合わせ、始まります。この番組は、radio365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
真剣語り場魂の叫び。
このコーナーではソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それではね、今回ご紹介するのは夏目友人帳。これね、アニメも結構やってるんで、皆さん名前は聞いたことあるっていう方とか、なんとなくね、なんかよく見かけるマスコットいるけど、あれそうだったんだって思う方いらっしゃるかもしれません。夏目友人帳とは白戦車ララデラックスで掲載されている少女漫画です。もうね、意外と長くて2003年から連載してるんで、まだね、ごめんなさい、年明けてないんで、今2019年なんですけど、16年連載してるんですよ。意外と長いんですよ。で、これ何がすごいかって、主人公男の子なんですよ。 少女漫画で主人公が男の子っていうのは珍しいかなと思うんですけど、そこでさらにこの作品に関しては主人公に恋愛関係が一切関わってこない。本当に全くこれっぽっちも恋愛関係がね、関わってこない。なんでかって言いますと、まあ、ざっくりね、この話を説明すると、早くに両親を亡くした男の子が、あやかし妖怪が見えるせいで、親戚中からこうなんか虚言癖のある変な子って思われて、疎ましく思われて、親戚中たらい回しにされるんですね。で、人とのコミュニケーションが取れない中で、高校に上がる直前くらいでようやっと今お世話になっている藤原夫妻のところに落ち着いて、そこからやっと彼の人とのコミュニケーションが始まるみたい。ただその人とのコミュニケーションのきっかけになったのはやっぱりあやかしでみたいな、そういうところから始まっていくんですね。だから主人公夏目隆くんって言うんですけど、隆くんまずね、人とのコミュニケーションが全く取れてないんですよ。いや全然コミュ障じゃないんですよ、コミュ障じゃないんですけど、すごいその象徴的なセリフがあって、今ね、たかしくん、クラスメート、まあ、もともとモブキャラだったんですけど、クラスメート男の子、仲いい二人がいて、その彼らとのね、会話で分かっていくんです。なんだ、あ、この子、本当に最初はこういう子だったんだって。西村くんと北本くんって言うんですけど、転校したばっかりの時に、夏目くんがね、やっぱりパッと声をかけられて、人間かやかしか分かんないと思って、ガンって睨みつけちゃったんですよ。それに対して、この間はごめんって謝ったら、北本くんが、いや、いいよ、大丈夫だよ。なんかいじめられやすい子なのかなとかって思ってたら、北本は優しいんだな、優しいやつには優しい友人ができるんだなって言うんです。それに対して北本くんは、普通そんなこと恥ずかしくてあまり口にはしないって、夏目はそういう感覚がないくらい人と付き合いがなかったんだろうかって心配されるんですよ。いや、なんか、この一言に全部集約されてるな。本当に彼はその人との付き合いっていうのがあやかしのせいでできなかった。でも今は友人もいるし、だけどあやかしのおかげで、あやかしの友人もできてる。そこからコミュニケーションが始まっていくので、まだね、お友達作ってる最中などでね、恋愛するどころじゃないんですよ。彼はまだコミュニケーションよちよちなので。ただ本当になんか辛いだろうなっていうのは、人に何を言っても嘘つき呼ばわりされるんですよ。あそこに怖いのいるよとか、なんかブツブツ言ってるあれ何って言っても、あ、この子寂しくて嘘ついてるんだわ。それがだんだんその何、あやかしの干渉が強くなってきて、例えばたかしくんの気を引きたくてあやかしが物を壊します。大人から見たらたかしくんの周りで何か物が壊れてます。え、この子破壊衝動でもあるのって思われる。気味が悪いわこの子って言われるんですよ。かわいそうで、本当にかわいそうで、周り中から本当に嘘つきって言われるんです。いや、もちろんね、いや、そうじゃない。状況的にたかしくん、それはできないっていうこともあって、違うって声を上げてくれる人もいたんですけど、じゃあ結局、原因は何って言ったら、この目に見えないものが何かやってるなんて想像つく人もいないわけですから。それがね、なんかもう、たかしくんかわいそう。まあね、で、その、まあ、物語の最初としては、祠に祀られてた神様をついうっかり、神様っていうか、すごい強力なあやかしを、ついうっかり解放しちゃったみたいなところから始まるんですけど、その強いあやかしが、招き猫をよりしろに封印されてた妖怪なんですね。その招き猫の姿の方がしっくりくるようになっちゃったから、普段は招き猫でいるっていう、のがキャラクターとしてね、なんかすごい人気になっちゃった。にゃんこ先生って言うんですよ。じゃりんこちえじゃないです。でもね、にゃんこ先生ね、招き猫なんですけど、ぶっさいくな顔してるんですよ。ぶっさいくな顔してるんですけど、なんかそれが可愛くって、私ね、家の鍵のキーホルダー、にゃんこ先生なんですよ。いや、可愛いんですって、にゃんこ先生。にゃんこ先生ね、本来の姿に戻ると、なんかすごい大きい犬だか狐だかみたいな妖怪なんですけど、これ声優さんが一人でやってるんです。井上和彦さんっていう、ナルトのね、カカシ先生の声優さんなんですけど、ぶっさいくな招き猫の状態と、その大きい妖怪の状態と一人で声を当ててて、 にゃんこ先生の時はね、にゃつみみたいな声出してるんですけど、大きい妖怪になるとすごい声かっこよくって、いやなんか井上さんそれはずるいでしょみたいな。実はね、私 あの昔の先生なんですけど、あのね、そこがねまたギャップがいいなって思う。そのにゃんこ先生とたかしくんがだんだんこう友情を深めていきつつ、周りの妖怪だったり人だったりも巻き込んだりしながら、たかしくんがあの人間としてようやっと成長を始めるみたいな、そういう話なんですよ。でもね、なんかこう目に見えない世界、他の人からしてみたら目に見えない世界っていうのを確立してる人って、絶対に旗から見たら変な人なわけじゃないですか。そこってなんか難しいけど、でもそれがある意味普通なのかなみたいな。だって私が見てる世界と隣の人が見てる世界って必ずしも同じとは限らないんですよ。まあ、感覚的に注目していること、ものっていうのもそうですけど、例えば私が見てる赤色は本当に他の人には同じレベルで赤色に見えてるんだろうか。そういうこともあったりするわけですよ。って考えると、別にそれは、なんだろう、たかしくんにしか見えない世界があっても、他の人も実はそうなんじゃないかなって改めて考えさせられる。それがなんかこう疲れた心にね効くんですよ。あーいいな、なんかでも時間がほっこり流れていく感じいいなって、これがね好きで好きでしょうがない。でもやっぱり私はその友人のね北本くんの普通はそんなこと恥ずかしくてあまり口にはしない、夏目にはそういう感覚がないくらい人と付き合いがなかったんだろうか、これがほっ本当にもう心に突き刺さって、なんかあまりにも胸になんか鉛が落ちすぎて吐くかと思ったみたいな、そういう感覚なんですよ。の人と付き合いがない、だけどたかしくんはやっぱりすごい優しい子だからそういう感覚になるんだろうなって、それがねすごい好きなんで、皆さんぜひ夏目友人帳読んでみてください。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
なくそ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
染谷圭の染めラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのは、緑と黄色のスポンジケーキを焼いて重ねてみたら、なんのこっちゃって感じなんですけど、これね、柴田貴弘さんっていう方の投稿でして、アニメーション制作とかされてる方ですね。なんかね、緑色のスポンジケーキと黄色のスポンジケーキ焼いて重ねてみたら、想像以上に普通のね、お掃除とかに使うスポンジができた、そういう写真なんですけど、本当にこれバズってて、今ね、いいねが目の前で20万超えましたね。リツイート 5.8 万。あのね、面白いんですよ。でスポンジケーキだからと思って生クリーム添えてあるんですけど、完璧にそこにねコメントが、クリームがクレンザーかなんかの洗剤に見えてきましたみたいな、そういう、なんだろう、もう ネタ、完全にネタなんですけど、この年の瀬にね、こういうことをやってられるこの平和さよ、みたいな。しかもね、本当にこのスポンジケーキ、なんだろう、例えばカステラの一番上の茶色いところがただの緑色になったと思ってください。意外とね、このみっちりしたスポンジケーキのせいかね、余計にスポンジに見えるんですよ、これ。あの、切り口がちょっとザラッとした感じのね、スポンジに見えるんです。うまいな、これ。なんかあるじゃないですか、そういうお菓子なんだけど、カバンに見えるとか本に見えるとか、そういうアート的なやつ。ああいうのね、意外と好きなんですよ。それをなんかこう、別にパティシエとかじゃなくても、発想一つでこういうことができるっていうのが面白いなと思って。もともとね、ちょっと料理好きなんで、これだったら真似できるんじゃないと思って。ね、話題にしちゃいました。こういうね、ネタ系もすごい好きなんで、またどんどんどんどんこういうのも紹介していけたらいいなと思います。今回ちょっとね、短いんですけど、以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それでは、エンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
ソメヤ系のソメラジ、エンディングのお時間です。それではですね、今回ご紹介しましたのは、真剣語り場魂の叫びでは夏目友人帳をご紹介しまして、話題のトレンドリツイートでは、緑と黄色のスポンジケーキを焼いて重ねてみたらということで、ちょっとね、お話をさせていただきました。あー、もうまだね、今年の瀬なんですよ。クリスマスも迎えてないんです。クリスマスね、でも私仕事確定してるので、まあ、じゃあちょっと今年はね、浮かれらんないなと思ったんですけど、別のね、方でラジオやらせていただいてて、シャンベリーの試飲というか特集をやったんですよ。シャンパンとかシャンメリーってめちゃめちゃ冷やしてないと吹きこぼれるの知ってます？担当さんから渡されたシャンメリーが普通に常温で、あ、これ嫌な予感するなと思って、でもこう、その場で開けるしかないから、もうやるしかないじゃないですか。え、これ大丈夫かなって言いながら、こうポンって、あ、開いたと思ったら、もうメントスコーラ並みにブワー吹き出て、あーみたいな。なんかね、シャンベリーって発声飲料、あのポンの音に対してわーって歓声が上がるから発声飲料って呼ばれてるんですって。わーどころかわーでしたけど本当に声は上がったなみたいな。まあね、でもそのラジオね、生放送なんで、あれはあれで生放送らしいハプニングだったなと。私ね、ちょっと2019年の5月から生放送始めさせていただいて、あれがね、一番のハプニングだったんで、いやー、今年の最後、まだ最後じゃないんですけど、終わりの方に面白いことしたなーみたいな。なんかね、こういう仕事してると、なんか失敗なんでも笑いに変えられるからいいですよね。全部話の種になる。ね。普通の人だとね、そうもいかないのかなと思うんですけど、でもそういうポジティブさが大事だと思うんですよ。だからね、皆さんもぜひそういう話も、なんか送ってきてもらいたいなし、雑談でもいいから送ってきてもらいたいな。真剣語り場魂の叫びの、まあ、お題とかもそうなんですけど、こういうのが好きだよ、こういうことがあったよ、魂の叫びですから、魂の叫びだったらもう何でもいいので、送ってきてくれたら嬉しいなと思います。だからね、応援メッセージだったり、そういうのもどしどしお待ちしてます。いいねもね、ポチッと押してくださったら嬉しいです。番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは、染谷Kの染めラジ第11回目放送、コミュニケーションとは曖昧さのすり合わせ、これにて終了です。ここまでのお相手は、慣れないね、スケートもどきで、両膝に今、あざだらけな染谷Kがお送りしました。はい。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.